今日はルカによる福音書の23章ですね。23章の35節から43節までのところです。このところはルカの福音書だけに載せられているところであることもありですね、特に多くの人たちによって、深い内容が取られて、捉えられてきたところですね。で、今の賛美でもそのもう死のうとするですね、重い罪人の死を、私を思い出してください、 Remember me 主よというその言葉だけをですね、祈りの言葉としてですね、繰り返し繰り返し祈るという手で共同体が作った歌にも現れています。これはここの一言にですね、非常に深い意味を汲み取ったからなんですね。祈りっていうのはですね、長いことである必要はないということがわかります。ほんの一言であってもですね、本当に心を込めて、存在を込めてですね、祈りに注ぐときに神様との深い結びつきが与えられることでありますので、それでですね、まずこのところでこの裁きの時にですね、前にも言ったと思いますが、他の福音書でもあるように、ピラト総督がですね、不思議に思うほどイエスは何を言われてもですね、髪を汚しているとか言われても、何を言われても黙っていたという沈黙を守り続けたということが書いてあります。で、そういう中でですね、この最後の時にこの重い罪人がもう死のうとする時に言ったことに対して、はっきりと答えをされているわけです。沈黙のただ中でですね、はっきりと答えたのが、このイエスの非常によく知られた言葉であったわけですね。で、このさっきも言われてましたが、この周りの人たちは非常にひどいあざけり、侮辱を投げつけたわけですね。もうできる限りのことを、できる限りの悪いことをしたわけです。それを黙ってすべて受け取ったと。この非常なこの忍耐とですね、全てを受けるということも、これはすでにイザヤ書の52章から52章の終わりから3章にかけてですね、前も見ましたけれども、詳しく驚くほどですね、当てはまる形で予言がされていたわけですね。何事でもですね、本当に大きなことは忍耐によって、なされるということがあります。これはもう一つ今日のところをですね、このコーバディスっていう本のある箇所で今日のところが引用もされていますので見たいと思いますが、そこでもですね、キリスト教徒はどうしてですね、武力を持たないのにあのようにですね、不思議な力を持って乗り越えていくのか。それはまだキリストを信じてはいないけど、このローマの宮廷で大きな力を持っていた人がです。それは忍耐なんだという箇所が出てきます。このキリスト教徒はですね、何をされても、殺されることをしても、拷問をされても、家庭を引き裂かれても、それでもなお武力で仕返しをしなかったと。その限りないですね、この忍耐っていうもの、それは神をしっかりと見つめているからことですね。単なる耐え忍ぶっていうことじゃなくて、見つめながらそれを忍ぶという、その結びつきが、そのように本来なら決して越えることのできないこの壁を越えさせたということをですね、こういう本でもこの言わしておりますが、この周囲も、これもそうですね、みんなが嘲笑った。地位の高い祭司、祭司長、大祭司、民衆、長老、立法学者、すべての人たちや一般の人たちまであざけったということがあったわけですね。そして、他の人を救ったのに自分を救ってみようというようなことを言ってですね、兵士たちも水葡萄酒、これは水葡萄酒っていうのは、この、昔ですね、甘酒っていうのを作ったらですね、アルコール分が少々できた後にほっといたら酸っぱくなる。 ていうのを知ってると思いますね。これは科学的には酢酸菌っていうのが発生してですね、そしてアルコールが酢酸発酵して酢酸になるっていう化学変化なんですね。それでここに酸っぱいブドウ酒というわけなんですが、でそういうことでですね、もう飲めないようなものをあげたと。そんなことまでして最後の最後までこの侮辱をするということであったわけです。で、お前がユダヤ人の王ならば救えと言ったんですけど、そしてこの十字架のところにユダヤ人の王と書いてあったと。で、これも前にも言いましたけれど、この知らず知らずのうちにですね、こういうの侮辱してあざけるということも知らず知らず神様を用いて、この方は本当にユダヤ人出身のユダヤ人の王であると。しかも全人類の王であるということを知らず知らずのうちにこの世に言わしたことだったんですね。そういうふうに本人は知らなくても神の道具になっていくという不思議なことがあるわけです。それは前の行った時に休んでおった人がおるかもしれませんので、念のためにですね、今日のところを見ておきますが、ヨハネ福音書の19章にあったことですね。19章の19節というあたり、その前後いろいろ書いてありますが、ピラトもですね、いわば本人が知らず知らずのうちに神様の大きな道具としてですね、用いられたわけです。でそのもうちょっと前の19章のですね、この3節、さっきのところで、ヨハネの方はもっと詳しく書いてあるわけですね。兵士たちは冠を、茨の冠を着けさせて、この19の2ですね、3。ユダヤ人の万歳と言ってですね、そして、平手で打ったと。そういう、あとですね、14節以降、見よ、お前たちの王だと。我々の王はない。王ということは繰り返し使われているということを言って、この最後のところで今言った19の19にですね、罪状書きを書いたんだけど、ユダヤ人の王だと書いて、わざわざそれをですね、ヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いたと。このヘブル語、ラテン語、ギリシャ語こそはですね、全世界に最も影響を及ぼした言語なんですね。このラテン語、から現代のフランス語、あるいはイタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ローマニア語が生まれたわけなんです。現在も世界にこのラテン語の影響は及んでいるわけですね。南アメリカ、ブラジルはポルトガル語ですね。その他は全部スペイン語です。これみんなラテン語の、子孫なわけです。そういう、特にローマ帝国法律関係ですね。非常にこの卓越した働きをしたわけですが、ヘブライ語は今でもなくですね、この聖書の元、旧約聖書の原点なわけですね。旧約聖書から、イスラム教すらも旧約聖書から生まれた、発生したわけです。ですから現在もこのヘブライ語っていうのは全世界にその影響が今もなお生きて働いているわけですね。ギリシャ語は新約聖書、あるいはプラトンやアリストテレスたちの哲学のいわば源流なわけです。そういう意味でこのギリシャ語、ラテン語、ヘブライ語っていうのは全世界を今も覆っているわけです。そういうもので書いたということはですね、イエスが王であるということは全世界を覆うようになるという、そういう意味の予言になったわけですね。こういうふうに、これ本当に不思議なことですね。確かに2000年前にこういうふうに書かれたと。実際にそれがこのようにありとあらゆる世界に影響が及んでいくようになったわけです。この聖書ってのはとてもこういう意味で不思議なもんでですね、どうしてそんな2000年も先のことまでですね、その影響をわかるのか。人間ではとても不可能なようなことが実際にこういうところで書かれてですね、それが実現していくということがあるわけですね。はい、それはそういうことでおいて元のところに帰ります。そこで、十字架にかけられたこの3人、イエスを真ん中として、両側の2人っていうのは、この人間の歩みという2つのはっきりしたこの対照的な道ですよね。この2つ、は人間の辿るべき二つの道を象徴しているわけです。聖書の記事っていつもですね、そういうふうに昔のお話ではないわけですね。 二人のこの人間の生きる姿っていうものが現在のあらゆる人間をも象徴しているということなんです。これはイエスっていう本当の真理に向かっているので、心を本当に固くなりし続けると。どうしてもそれを受け入れようとしないっていう、そういう固くなさっていうものがあるわけですね、一方では。私たちの周りにこれでもあるわけです。で、これも本当不思議なぐらい固くなる。だから、それをもう説明、言葉で言うにはもう神様がそういうふうになさしめてるんだというような表現もあるぐらいです。そして、すぐそばにですね、救いの道があるのにですね、この最後までイエスを罵った人のすぐ隣に救いの道があったわけですね。そのすぐそばにあるのにそれを受け入れないという、この不思議なほど、あるいは驚くべきこの固くなさというものがあるわけです。それに対して、その隣こそはですね、あらゆるクリスチャン、キリストを信じて救われる人のいわばモデル、象徴になっているわけですね。これはイエスが例えで言われたように、私たち人間はものすごい莫大な本来は罪を神様に対して負っているわけです。ですね。前にも例えで言ったようにですね、それはもうどんなに生涯かかってもですね、前に例えで言ったように、6000億円にも今だったらぐらい莫大な借金を持っているというわけですね。そういうような莫大な借金、要するに罪を持っていると。だから、こんなに罪はないという人は、キリスト教ってどうもはっきりわからないはずです。やっぱり自分がやっぱり本当に正しい道から外れていると。非常に外れていると。どうしても正しい道に帰れない自分の力では。それを深く知った、知れば知るほど、このキリスト教という信仰の姿はよくわかってくるというものですね。で、けれどもですね、ある時にですね、このキリストの力に触れて、そうして立ち返ったら直ちに救われると。それをここ言おうとしているわけです。何らのこの儀式や組織何もいらないわけです。もちろん一般の教会でですね、強調する水の洗礼ということももちろん関係ないわけです。本当の救いってのはこういうもんですね。どんなに重い罪を犯そうともですね、すべての人々が捨てようとも、この隣の犯罪人に愛を注いだ人って誰がおっただろう。みんなはですね、これ見捨てたはずですね。イエスに従っていた女性たちは、イエスに対しては最後までマグダラのマリアの一部の人は十字架の下でおったわけですね。深い悲しみの眼差しで見つめていたけど、その隣の二人の罪人に関しては、ほとんど誰もですね、かわいそうにとかですね、それが許されるようにとか思わなかったはずだと思います。当然の報いだと。これ本人も言ってるわけですね。自分たちも重い罪を犯した。おそらくは人殺しをいろいろしたとか何かいっぱいしたはずですね。盗んだとか。このような十字架で貼り付けに去ってさらりするものなの、これも当然だというぐらいだから。よほどの重い罪をしたはずなんですね。そういうことですから、誰も見なかった。けれどもですね、ただ一人、ずっと最後の最後まで見つめていたお方がイエス様だったわけです。こういうふうにですね、イエスというお方は、みんなが見ていない人をじっと見つめる。これは前にザーカイっていう人のとこでも学んだと思いますね。ザーカイをしたら背が低くてですね、どうもあの時には見えなかったと言いますか、見に行こうとしても人が寄って見せなかったということも考えられるわけです。みんなが自然にトップだったしですね、不正な金を持ってお金持ちになってたか嫌ってたわけですね。だから身の上を見せるなと。そういうようにみんなが嫌ってたわけです。見下していた。で、仕方ないからですね、イエスになんとか会いたいと、見たいという気持ちで、走っていってですね、大きな木に登っていたという、なんか子供みたいなことをしたわけですね。それをじっと見ておられたのがイエスだったと。ただ一人イエスだったというわけです。それとこれ似てるところあるんですね。みんなが見捨てた。徹底的に見捨てられた人を、ただイエスだけはこのように見ておったわけですね。そういうことをですね、本当に感じたらですね、これはイエス様というお方からも離れられなくなるわけです。何かですね、自分が本当に苦しい悩み、問題、あるいは罪を犯してしまったと。 こんなこと言ったらですね、みんなからバカにされるというようなことがあったとしてもですね、イエス様だけには訴えることができると。イエス様だけは決して見放さないということは、こういうとこからわかるわけですね。このところでですね、ここでいろいろ考えてみたら、本当に不思議なことは、この重い犯罪人はですね、さっきもちょっとコメントされたように、死んだら終わりでないと知ってたわけです。弟子たちですらもそれは分からなかったんですね。もう死ぬやうことすらあってはならないと思ってたし、どこへ行くのか分からなかった。それはここでヨハネを見ますとですね、弟子たちですらもうどこへ行くか知らなかったということが書いてあります。ヨハネの福音書、13章まずこの13章の1節というところを見ていただいたらですね、ここではっきりとですね、この世から父のもとへ帰る、移る、自分の時が来たというふうにヨハネ福音書ではイエスは父のもとに帰る、行くんだということが書いてありますが、それに対してですね、弟子たちはその13章のもっと後の方ですね、36節を見ていただきますと、13章の36、シモン・ペテロはですね、イエスに言った、主よ、どこに行かれるのですか。分からなかったわけですね。それで、ね、その下のところにですね、4節で、私がどこへ行くのか本来あなたが知ってるはずなんだと。そしたらこの5節でトマスがですね、5節を見たら、主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりませんと。ペテロにしてもですね、この他の弟子たちもみんな私たちと言ってることが分かりますように、イエスがどこへ行くか分からないという状態であったわけですね。そういう分からない中に、私こそは道なのだと。だから私と結びついておればですね、当然正しい道をそのまま行って神の御と行くと。その後にもですね、ヨハネの14の12にもですね、私が父のもとへ行くのだと、ということでですね、イエスは何度もですね、父なる神のもとに行くということをはっきり言っていたけど、弟子たちは3年間も一緒によって直接お教えをいっぱい受けておったけど、分からなかった。十字架で死ぬということもあってはならない、いわゆる復活ということもない、どこ行くかも分からないといった状態だったのが分かります。それと比べてですね、今日のこの重い罪人はですね、はっきりと御国へ行くということを知っていたというんです。これもとっても不思議なことですね。3年間も一緒におって、親しく父からに奇跡も見て教えてもらった人は分からん分からんと言ってるのに、この人はですね、この重い罪を犯したから逃げ回ってたはずです。捕まえられてどのくらい逮捕されたか分かりませんけれども、こういうイエスの教えを直接にですね、言ったり聞くやいうことはまずなかったかと思われますね。それにもかかわらず、このように弟子たち以上のはっきりとした認識ですね。イエスは神様のもと行くんだと。殺されても終わりじゃないと。死を超えてるお方なんだということをはっきりしていたわけです。だからどこからこのような強固な信仰が生まれたのだろうかという。これは、ですね、カナンの女の人もありましてですね、イエスが一度だけ遠いですね、シドンの方へ行ったことがあります。カナンではシドンの方ですね、シドンのセレプトの方へ行ったことがあります。シドンの方に。その時、地中海のところの方まで行ったわけですね。その時にそこから出てきた女の人がですね、必死になってですね、願ったわけです。そして他の人はもう癒すことはできないと。 で自分の娘のことを必死になって祈ってですね、癒してくださいと。これは癒すことができると信じていたからですね。で、自分はイスラエルの失われた羊のために来たんだと言うてもですね、いや机の上からパンくずでも開くことができますとか言ってですね、食い下がって、あくまでイエスはですね、全てを力を持ってるんだと、イエスからも。それを信じた信仰で、あなたの信仰本当に立派な信仰だってイエスが言われたことありますね。その女の人も一体どこからそのような深い信仰を得たのかは書いてないですね。そういうふうに、このイエスを信じる信仰っていうのはとっても不思議なことで、どんなにですね、入っていくことはできないようなところでも入っていくことはできるわけです。ですから、このローマ帝国ですね、ローマの帝国がですね、迫害をしていた、その最中に、迫害をしている側の人たちの中からですね、家族や使用人たちから、不思議の次々と信仰に入るものが出てきたわけですね。これはパウロのローマ書の最後の方のところにも出てきますけども、そういうふうにですね、どんなにキリストの真理っていうものを圧迫しようとして滅ぼそうとしてですね、してもしても不思議なようにそこから入って抜け出ていくわけです。ちょうどそれはイエスがですね、復活された時に弟子たちは部屋の戸の鍵を閉めておったと、どこからともなくイエスが入ってこられたっていう記事がありますね。そういうことなんですね。イエス様っていうのは、あるいはキリストの真理っていうものは、どんなに圧迫をして迫害しても、扉をしっかりして鍵を閉めとっても、そこから入ってくることができるという、そういう不思議な力を持っているわけです。世の中はですね、どんなに変わろうとですね、そのことは関係なくですね、神様の御心の前にどこでも入っていくことができる。今日の日本においてもそうなんですね。多くの若い人たちがですね、遊び事やらゲームやそういうことばっかりかまけているけど、そこの中にも入っていってですね、必ずイエス様はその御心にかなった人をまた起こしていくということなんですね。そういうふうに、ここの記事には、そういうイエス様、あるいは神様の驚くべき力を同時に表しておるわけなんです。で、このところをですね、もう一つですね、さっきも初めに言いましたけど、救いは一体何によるのかっていうことを、一番聖書の中でもはっきりと誰でもが分かるような言葉で書いてあるのはまたここなんですよね。この罪人は一体何をしたのか。ただイエスはですね、神と同じだと、だから死ぬことはない、御国に行く、神と同じだから神のところに帰ると、それを信じた。イエスを神のことを信じるだけでですね、このように、しかもさっきも本当にこの思い出してください、ぜひ救ってくださいというようなので、本当に思い出してくださいと、非常に、この苦しい状況を考えたらですね、釘を打ちつけられているわけです。もう死ぬっていう、これは机に座って実は私たちの人にはないわけですね。イエスももうものすごい苦しみのはずですね。釘で打ちつけられて、その苦しみの中からこのような思い出してくださいと、それが最後の願いだったと。ただそれだけでですね、あなたは今日私と一緒、イエスと一緒なんですね。イエスは神の国に行かれるわけです。イエスと一緒、すなわち救われたという保証なわけです。ただ信じるだけでですね、いかなる他のものもなくても救われるという、最もですね、はっきりした感銘な記事がここにあると。こういうことを置いて、直々教会ではですね、昔から教会、昔カトリック教会に所属しなければ救われないとか、洗礼を受けないと救われない、生産をしないんだら救われない、どのこのといろんなものをくっつけたりしますけれども、そういうふうなことはですね、聖書を見たらはっきりわかることですね。そういうふうに、どんな状況であっても、こういうふうに、ただ信じるだけでですね、イエスを神の子として、今の私だったら、また復活を信じるとかですね、あるいは十字架で上がってくださったんだと、そういうふうに単純に信じるだけで、どんなに悪いことを重ねた人であっても、同じように、この人は、あなたは今日パラダイスに来た、最初の人になったはずですね。それぐらい、この過去のことが問題にされないという、これはもう本当の大きな福音ですね。で、しかも一番低いところにあったはずですね、この人は。 こんなひどい刑罰をされても仕方がないと思う、本人も思うぐらいに悪いことをした人なわけです。その一番下の人、この人もまず第一に、あなたは今日行くのだって、ずっと待っていなさいと、お前は悪いことをしたからですね、まあ救ってやるけどずっと後なんだぞと、そんなこと言われなかったっていうのは、これも驚くべきことなんですね。それぐらいこの地上で何をしたかなんていうことで誇ったり自慢したりしとったらですね、もう本当に先のものが後になるというイエスの言葉通りになるであろうと思われます。で、ここのこうしたですね、このイエス様の深いこの愛というのは、まさにここ許しということがありますよね。この世は許さないから、こういうふうに殺したわけです。十字架で極刑を持って殺した。イエスは第一にあなたはパラダイス行くと信じるだけですね。そういうことを言われた。で、この許しに関してですね、私が最初にこの挙げた、このコーワディスっていう本ですね。これは、まあ、ぜひ読まれたらいいと思いますが、この映画よりもずっとこれはもちろん原作がいいので、言葉のですね、様々な言葉のニュアンスね、映画では絶対表現できないわけです。この表情とか目とかそんなんだけでしか表情を表せないんですね。そういうだから、長い本当のこの言葉、この天才的なこの文学の人が書いたその言葉の表現こそは命であるから、それがですね、相当分映画とか映像になると分からなくなります。そういうことでですね、例えばこの福音書でもですね、映画にしたらたくさんの分が表現できないわけです。まあ、リアルにもちろん表現できるところもあるんですけども、で、これはですね、この岩波の昔のですね、これは今から40年前に私がちょうど40年前読んだ本なんですね。で、それからお料理に読んできたんですが、ちょっとこの頃ではですね、字が小さくて、ちょっとページがちょっとですね、かなりですね、これはこの一つの巻が300ページ余りですから、3巻もので1000ページになろうかと思いますね。小さな歴史が書いてあります。で、この最後の方のところをちょっとですね、今日のところに関連がありますので、これは長い物語ですからね、1000ページの。なかなか読めないと思いますが、ここで最後に出てくるのがですね、このとっても悪い裏切りを重ねてですね、自分が恩を受けた人を裏切って、その人の奥さんや子供まで、まあ、殺すとかですね、まあ、ひどいことをした人です。そして、そのクリスト教徒をですね、暗殺しようとする人をけしかけて、そして、ですね、それをもう許してもらったのに、またですね、それを最後的にこういうふうに、十字架で殺されるようなところに持っていった悪人がおるんですね。そのあたりから見ます。そういうことを非常に悪いことをした後ですね、だんだんと闇の力が迫ってくるということで不安になってきたわけですね。で、それで、その、この医者のグラウコスという人が、その、この悪人はキロンという人なんですね。とっても悪い人ですけど、そしてこのグラウコスがですね、十字架につけられて、他のキリスト教と同じように火を焼きつけられてですね、ひで焼かれるわけです。その時の時ですね、それを見るとキロンは突然、崩れてトクロを巻いた蛇のようになり、その口から人間の声というよりは鳥の鳴き声に似た叫びが聞こえた。グラウコス、グラウコスと。実際燃え上がる柱の上から医者のグラウコスがキロンを見ていた。まだ生きていた。顔は苦痛に満ちていた。自分を裏切り、妻と子を奪い、暗殺者をけしかけたばかりでなく、そのすべてをキリストの名において許してもらいながら、さらに死刑をする者、殺そうとする者の手に引き渡した、自分を迫害したそのキロンを最後に見つめようとしているようだった。今まで人間が人間にこれよりも恐ろしい、また血生臭い不正を加えたことはない。しかも今、その不正は祭り屋を塗った柱の上に燃え、迫害者はその下に立っている。グラウコスの目はギリシャ人キロンの目から外れずにいた。時々煙がそれを妨げたが、火事が吹いてくるとキロンはまた自分に注がれている目を見た。立ち上がって逃げ出そうとしたが逃げられなかった。突然その足が鉛のようになり、何か見えない手が人間以上の力で自分をそのグラウコスが焼かれて十字架で殺されていく。 そこに留めているような気がした。キロンは、このキロンというのは悪人の名前ですね。石のようになった。動けなくなった。ただ自分のうちに何かが満ち溢れ、何かが引き裂かれ、命の終わりが迫り、周りのすべてのもの、皇帝も宮廷も軍書みんな消え去って、自分を取り巻く何か果てのない恐ろしい真っ暗な弱霊、寂しさの中に自分を裁きに呼ぶ、裁きに呼んでいるこの殉教者の目だけが見えるように感じた。しかもこのグラウコスは今一層頭を下げてじっと見ているのである。そこに居合わせた人たちはこの二人の間に何が起こっているんだと思ったから、口まで出かかった笑いが消えたのは、キロンの顔に何か恐ろしいものが見られたからだ。顔は非常な興奮と苦痛に歪められたために、火がキロン自身の体を焼いているようにも思われた。突然揺らめると両手を上に差し伸べて、恐ろしい引き裂くような声で叫んだ。これキロンが叫んだわけ。グラウコス、グラウコス、キリストの名において許してください。あたりはシンとした。居合わせた人々は身震いをして、すべての目のものは、知らず知らずのうちに、十字架の上にあるグラウコスに注がれた。その殉教者、死のうとしている殉教者の頭は軽く動いたが、やがて柱の板からうめきに、十字架ですね、うめきに似た声が聞こえた。許してあげようと。キロンは野獣のように吠えてうつぶし、両方の手のひらに土を覆って自分の頭に振りかけた。そうしているうちに炎は矢のように高く上がり、グラウコスの胸と顔を包み、その頭にいただいていた かぶされていたもらわらにして、柱全体が大きなギロつく光、燃え輝いた、燃えてしまったと。しかし、キロンがやがて起き上がった時の顔はすっかり変わっていた。別人を見ているようだ。キロンの目はいつもにない輝きに燃え、シワのやった顔からは光が差しているようだったと。すぐ前まではよぼよぼしていたこのギリシャ人は、今はどっかの祭司のようになっているようだったと。まだ知られていない真理を開いて見せるようにすら思われた。周りの人はどうしたんだろう、気が狂ったんだと、幾人かの声がした。で、その後ですね、その時誰かの手がキロンの腕に触れた。老人は目の前に知らない人の姿を見るとゾッとしてるんだ。誰だ、誰なの。私はタルスのパウロです。私は呪われている。何の用か。人は答えて、あなたを救おうと思っていると。キロンは、私には救いはない。と言った。パウロは、神は十字架の上で悔い改めた盗賊を許したことを聞いただろう。とパウロは、キロンは、私がしてきた悪事をあなたは知らないのですか。お前の、パウロはですね、お前の苦しみを私は見た。して、どんなことを言ったか知った。その前にですね、ちょっと飛ばしたけど、これはキリスト教徒が火をつけて焼いたんでないと。これをしたのはあれだって言って、この高いところに、台に座ってたネロを指してですね、言ったんですね、みんなのところ。ネロがやったんだって。もうそうなると必ずもう殺されるのが分かってるんだけど、そういうことをちょっと飛ばしてまいりましたけど、だからそれを証しをしたのを見たと言ったわけです。お前の苦しみを見たし、真理に対してどんな証しを今立てたかこの身に聞いたんだと。おう、師匠、先生。ただ、パウロはですね、キリストのしもべが、グラウコスのことですね、お前を死の時に許したとすれば、どうしてキリストがお前を許さないこういうことがあるだろうかと。キロンは気が狂ったように両手で頭を押さえた。許し、私に許しが与えられたことはないだろうと。パウロが、我々の神は愛の神だ。え、私に許しが、キロンは繰り返した。そして苦しみと悩みを抑える力を失った人にうめき出した。そしてキロンを支えて連れてきた。連れて行った。で、あと、ですね、で、パウロもですね、私もやはりキリストを憎み、キリストの選んだクリスチャンたちを迫害した。私はキリストを好まなくって、キリストを信じなかったのに、キリストはついに私に現れて私を呼ばれたのだ。 それは私が受けた恵みだと。だからキリストはお前にも恵みを与えるんだと。と言ったわけですね。まあ、そういったことが書いてあります。で、その後ですね。パウロが言った言葉ですね。我々の神は愛の神だと。お前はキロに対してですね、お前は海のところに立ってですね、石をいっぱい投げ込んだところで、どんなに投げても海の深みを満たすことはできないと。キリストの、キリストの恵みは海のようなものだと。石が深い深淵に石が沈んでいくようにですね、人間の罪や咎はみんなそこに沈んでいってしまう。と言いたいんだと。そして、パウロがこの思い詰めを犯したキロンをですね、悔い改めに導いたという記事が最後に出てきます。で、まあ、ここでもこういうふうにですね、この小判ですでも出てくるのはここのところなんですね。一番ひどい悪人をもですね、許したのだということです。で、それをさっき言った医者のグラウコスというですね、グラウコスという人もまた同じようにですね、自分の人生をすべて破壊したような人をすら最後の最後で許した。ということです。まあ、そういうことがあったから、実際にですね、これはセンケビッチの、まあ、作った小説なんですけども、実際にこれと似たことが実際についと起こっていたから、キリスト教っていうのは何も武力や権力や組織を使わないで広がっていったわけです。まあ、一番の力ってのはそういうことなんですね。これは愛は全てに勝つっていうのがありますけど、その愛の最も特徴的なのは、自分に犯された罪を復讐とか憎むとかしないで、それを全て受け入れて許すということ。許せないということは、すなわち愛がないということで、愛があるということは、すなわち許せるという。それは、大事にする、可愛があるというのは非常に違った次元のものですね。大事にするって、これは動物でも持っているわけです。自分のことも大事にするって、友達を大事にする。でも受けたものすごい苦しみをですね、許すということは、ただ神の力、神の愛をもらったものだけができることだと、まあ、そういうことなんですね。はい、まあ、そういうことで、今日の記事はですね、人間は最後の最後まで真理を明かしていくことができるということもですね、これは示しているわけです。こんなですね、十字架でも貼り付けに死んだ人は何が真理の証ができるかとみんな思うわけですね。真理の証に関しては遅すぎるということはないということですね。で、この人のことはこれ2000年永遠にこの伝えられたことになるからですね。他のいろんな事業とかですね、大きな会社を建てるとか、なんか発見するとか、なんとかかんとか、そんなことはですね、これは元気で頭が良くて、なんかなかった、お金もなくてできないんですけど、真理の証をするということは、全く無一文でもできるということですね。寝たきりであって死にかかっている、なんで、どんな時でもこれはできると。まあ、そういうことを今日のところは意味しているということでもある。まあ、それもまた私たちのですね、一番大きなこの真理の証は、誰でもが、どんな時でもできるんだと、そのように機会を作られているということ、本当にこれはありがたいことだと思われるわけです。はい、それでは、まあ、今日はそこまでにしておきます。